ター武士道の武士ラジオ。
いやー乱世だね。
そうですね、
乱世ですね。
辛いですね。
辛いよ、もう辛いわ本当に。
辛いですか。
うん、
何が辛いですか。
いやー今ね、光る君へ、はい、第2回まで終わって、
はいは
い、解説辛い。大変マジで。
あれなんかおふざけが来るのかなと思ったら、うん、本当の嘆きだったんですね。
本当に辛いよ。マジ大変よ。
辛いですか。
辛いよもう、わかんねえことだらけだもん。
あ、そうですか。
うん、
やっぱまあ、当然ね、得意な時代は戦国時代、戦国話っていうやつが戦国時代だったんでしょうけど、平安時代ってはもう結構じゃあ新たにもう勉強してるっていう感じですもんね。
めちゃめちゃ勉強してるで。多分他の人が想像絶するぐらいやってますよ。
あ、でもなんか一回あれですもんね、なんか受験生みたいだって言ってましたもんね。感覚的には、
そう、感覚的にはもうずっと受験してるみたいな感じだから、受験勉強してるみたいな、
はいはいはい、
終わらない受験勉強ずっとしてるって感じなんで。
なるほど、結構なんか視聴者の皆さんとかも気になるところとして、どれぐらい、うん、1日何時間ぐらい勉強してんのっていう、うん、あの気になると思うんですけど、うん、どれぐらいやってます。
まあでもなんか時間でね、うん、言えないっていうか、
ほうほうほう、
だからそのなんだろう、調子がさ上がってきて一気にこうなんか集中してできる時っていうのがあって、だから仕事の時間で言うと、
はい、
まあ、一応朝まあ8時とか9時ぐらいに起きて、
はい、
でまあ、あの朝ごはん食べて、はい、そこから仕事スタートする、
うん、
だからまあ9時過ぎとか10時ぐらいから仕事始めるんですけど、
はい、
でそこから、うん、まあ、途中飯食ったりとかもあるんですけど、
はい、
夜11時とか 12時までには寝るかな、
はい、
11時ぐらいに就寝するとして、
うん、
その間ずっと仕事なんですよね、
はい、うん、そのもう脳休まらないって言ってたもんね。
そうそうそう、その間はずっと仕事なんだけど、うん、
はい、
まあ、かといってこの、うん、約12時間から13時間ぐらいの間、
はい、
ずっと本読んでるわけではないんですけどね、
うんうんうん、
その中で、うん、まあ、なんかそのね、こうだから X を見たりとかするときもあるし、
はい、
ニュース見たりするときもあるし、
はい、
ちょっと気分転換で散歩しようみたいなこともある、
はいはい、
けど基本的には、まあ、その時間が仕事の時間って決めて、
うん、
でその行けるときに本読んで、
はいはい、
ノートに書くみたいな、
はいはい、
っていうことをしてるって感じなんで、厳密にね何時間してるんですかっていうあれはちょっと分かんないんですけど、
はいはいはい、
まあ、起きてる間は常に、うん、まあ、動画のことを考えてるって感じですね。
はいはいはいはい、うん、いわゆる受験生はね机に向かってる時間で分かりやすいけど、うん、こういうお仕事ってなるとその散歩の時間とかもこうなんか考えたりとか、
そうね、だから単純になんか、うん、あの暗記ではないから別に、
うん、そうだね、うん、
暗記をするわけじゃなくて、
うん、
どういうトピックを選んで、
はい、
で何どういうことを解説したらいいか、
うん、
でそれを解説するためにはどんな知識が必要なのか、
はい、
じゃあそのためにどういう資料を持ってくるのか、
はい、
何を知ればいいのか、
はい、
いろいろ考えながらやってるんで、まあ、勉強とクリエイティブがこう一緒にあるって感じですね。
ああ、なるほど、うん、じゃあその結構そのでも戦国時代ものドラマだったとしても、
はい、
鎌倉時代のあのドラマだったとしても勉強するわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
鎌倉時代も、始まる前なんかそんな詳しくないっていう風に言ってたじゃないですか。で感覚としては似てるんですか、その鎌倉の勉強と平安の勉強。
いや似てないですね
全然。あ、似てないんだ。それはそれでまた違うんだ、うん、
全然違いますね。
どういう感じで違うんですか。
結局鎌倉時代の勉強は、
うん、はい、
あのそれは鎌倉時代を知らないだけで、
うん、
勉強の仕方は知ってんすよ。
ほうほう、
なぜなら資料を読んで、
うん、
まあ、歴史を明らかにするっていう歴史学のジャンルなんで、
はいはいはい、
戦国時代でやってることと変わんないんですよね。
なるほど。
ただその当たる資料が戦国時代の資料じゃなくて、うん、鎌倉時代の資料だよっていう話。
はあはあはあはあはあ、うん、その当たる資料のね種類が変わるだけだから。
そう、
はあは
あ、あの光る君は文学部やんなきゃいけないから、
はい、
あの 古文、
はい、
漢文、
はい、
だこ、まあ、漢文はまず鏡とかも漢文だからそれはやるんだけど、
うん、
要は古文、
うん、
だからなんかあのありよりはべり今そかりとかさ、
はいはいはいはい、
春はあけぼのやうやう白く成りゆく山際みたいなのを、
うん、
翻訳しなきゃいけないのよまず。
すごい、そっか、
うん、
うわ、その新たな土台となる知識が必要になってくるね別のね。
そういうこと、うん、だから、
うん、
あのまずは高校時代のその古文の教科書を読んで思い出しながら、あれこれこういう意味かとか思い出しながら、
うん、
だから要はそのね、あのその人がこの時こういう和歌を歌いましたっていうことが資料にあったとしたら、
はい、
じゃあこの和歌の意味って何なんだろうっつって、
うん、
辞典引きながら、
うん、
あこういう意味かみたいなのを解読していくみたいな作業だから、
はい、
あの全然違います。
うわ全然違いますね。
全然違う。だからまあ、うん、そうね、だからその戦国時代とか鎌倉時代のやつは、
うん、
まあ漢文はね結構読めんのよなんとなく、
うんうん、
漢文は読めるから吾妻鏡とか全然生きたんだけど、
うん、
まあ、あの戦国時代の古文書とかは僕読めないんで、
はい、
それはあくまであのもう先生たちが、
はい、
研究者の先生たちが、
うん、
まあ、書き下してくれてるものがたくさんあるんで、 で、
はいはいはい、
でそれを、まあ、あの読むと、はいはい、読むだけの話なんだけど、
うん、
その和歌とかに関しては、
うん、
あのもちろんその何崩し字で書かれてるものがあって、
まあはいはい、
原点として、
はい、
でそれを研究者の方が今読めるものに直してる、
はい、
でもそこでもう終わってるものがほとんどなんだよね。わざわざ、
はいはい、
じゃあそのなんかね、あのなんとかなりけりみたいなことを、
うん、
日本語に、日本で現代語に訳してくれてるものってないから、
あーなるほどね、
そうそうそう、
こう意味とかね、こういう意味ですよみたいなのを、
それを一回その、うん、やんなきゃいけない。だからこの前のあのね、少子じゃない、戦士か、はい、秋子の歌のさ、
うん、
実際残ってる歌で、
はい、
その生ける水を浮きっていうね、
うんうん、
ことがあって、
はい、
生ける水を浮き、まあ生ける水はまあわかるじゃん、
うん、
生きてる身をまあ強調する像、
はい、
でなんとかわかるけど、
うん、
生ける水を浮きって何ってなる。
浮きって何すか。
浮きって聞いてわかんないでしょ。
浮きって聞いたらもう浮きしか分かんないですね。
浮き
釣りのそう、釣りの浮きのみかな。
全然違います。
意味分かんないもんね、
うん、
そこで浮き出てきても、そう、
生ける身がね、うん、まあでもなんか和歌でさ、自分があの釣りのね、
うん、
あの針の先っちょに浮きみたいだっていうのはなんか、うん、なくはないかもしれないけど。
すごい、でも感覚取り聞き済まされすぎて、今のしょうもないボケで和歌にもつなげられちゃうかもしれない、
うん、そう、和歌にもありそうな感じするけど。
なるほどね。
浮きっていうのは、
うん、
その古語で言うと、
はい、
あ、泥水なんだ。泥水が泥土、
ほうほうほう、
を浮きって言うんだって。
そうなんだ。動画でも言ってたね、泥土っていう表現してて、
そう
そうそう、あ、泥土のことなんだ。
そう、
は
ん
は
ん
は
ん。でも今の人言わないじゃん。
言わない。
めっちゃこのここの道浮きだねなんて言わないでしょ。田舎帰った時とかにさ、雨降ってさ、
うん、
田んぼのさ、こう泥道なんか歩く時にさ、
うん、
うわここめっちゃ浮きやななんて言わないでしょ。
言わない言わない。
だからまずじゃあ、うん、浮きって書いてあって、
うん、
こう浮きって何なんだろうっていうのを調べなきゃいけないんだよね。
なるほどね。
そう、めっちゃ大変ですよ。
これ同じ日本の国の言葉なんだけども、なんか外国語やってるような
感覚に
近いのかな。ああ、そうね、そう
ね、近いかもね、
うん、
その単語に当たらなきゃいけないから、
単語が分かんないんだもんね。
そう、全然分かんないから、
うわ、うん、そっか。じゃあその調べたいゴールに行くまでに、
そう、
そのまず意味を調べて、じゃあ次知りたいこと調べてみたいな。
そうそうそう、
何段階かあるわけか。
そう、だから戦国時代とかだとね、
うん、
古い言葉でも、
うん、
なんとなく分かったりするんだよね。
ああなるほどね、
うん、なんとかに候みたいに言われてもさ、ま
あ、
大体分かるじゃ
ん、うんうん、全然わかんないってことはないね。
そう、意味わかんない言葉ってあんま出てこないから、うん、
はいはいはい、
あのここはもう意味わかんない言葉だらけなんで、
うわ、
超大変っす。
そっか、
超大変
っす。あの高校時代もねやってたからな、高校、 うん、ちゃんとやっときゃよかったな。
そうなんですよ。
なるほどね、
うん、
でもどうですか、その時代的にそのあのここと言葉の難しさとかはあるとは思いますけど、うん、
はいはいはい、
その時代調べ始めて、
うん、
その楽しさとか、あ、そういった感覚的な部分はどうですか。
いや、楽しさはめっちゃあるね。やっぱ知らないことが多いし、
へ
ー、あ、そうかっていうねところが結構あるしね。
うんうんうん、
でなんかすごい感動したのがさ、
うん、
まあ、そのまずその女流文学っていうのがあって、
はい、
紫式部とか、
うん、
あ、清少納言が書いてるわけじゃん、
はい、
源氏物語、枕草子とかを、
うん、
でそれがさ、なんであの時代めっちゃ流行ってるか、
はい、
一気にブワーって増えるわけよ、
はいはいはい、
女性が書いたものが、うん、それなんでかっていうと、
うん、
なんでだと思います。
あ、その時代になぜ女性の文学
がそう一気に広まったのか、理由があるんですよ、ちゃんと。
え、なんかこう恋愛とか色恋をするのが、うん、その時代から。
いや、スイーツだね、頭の中が。頭の中スイーツだね、君は。
頭の中スイーツって違うの。
違います。
違うんですか。
全然違います。
恋愛じゃないの。
恋愛じゃないです。あの、ひらがなとかカタカタが生まれるんですよ。
はいはい、あ、文字がね。
そう、
ひらがなが、うん、
それまでは、
うん、
あの日本人は中国、うん、
はい、
大陸から渡ってきた漢字をなんか当て字みたいな感じにして、
うんうん、はいはいはい、
で普通に、まあ、基本漢文しかなかったわけよ。
はいはいはい。
そう、
もともと漢文のみなんだ。
そう、漢文のみです。
そうか、そうか、
でそのエリートたちはその漢文を勉強してるから読める
っていう
のがある中で、女性は当然読めなかったわけですよね。女性とか庶民は、
うん、はいはいはい、
文字の読みかけできなかったけど、
うん、
まあ、この時代からひらがなカタカナが生まれてさ、
はいはい、
できてって、でこれはひらがなカタカナは習得しやすいんですよ、
うんうんうん、
我々もね、今は逆にひらがなカタカナから覚えていくじゃないですか、
うん、そうだね、
子供の頃
ね、
うん、子供でも覚えられるっていうこと で、
はい、
で女性が文字の読み書きができるようになったんですよ。
はははなるほどなるほどなるほど。
そうで、
うん、
文字、女性が文字書けるから、
はい、
じゃあ書こうっつって、
はい、
一気にこう文学が広がっていったっていう。
なるほどね、
うん、
そう、女性もこう文字覚えてこう学が広がって、
そうそうそうそう、
できることが増えたんだ。
そう、
なるほどなるほど、うん、それで増えていったんだ。
そうですね。
へ、
でその紫式部がその物語論っていうのを、うん、源氏物語の中で言ってんだけど、
うん、
まあ、それはかなりね、あの面白くてですね、
はい、
まあ、なんでそれが広まったのかってよくね、なんか分かりました。
うん、
うん、まあ、要は、
うん、
その物語ってさ、
はい、
あの、まあ、要は今で言った現代で言った小説とか、
うん、
は物語じゃないです
か。物語ですね。
要は架空のお話ってことでしょ。
はい、
まあ、架空のお話で、うん、まあ、その 源氏物語とかも架空のお話ではあるんだが、うん、ただこれはもう紫式部が言及してて、
うん、
架空のお話なんだけど、
うん、
ただの架空の話ではないんだよと。
ほうほう、
うん、
ただの架空の話じゃない。
そう、これ何のためにこれ書いてんのかっていうところで、
はいはいはいはい、
まあその源氏物語の執筆に関してはその物語が好きだった一条天皇がどうのみたいな話は私しましたけど、
うん、
そういう面とはまた政治的な面はとりあえず一旦置いといて、
はい、
そもそもなんで紫式部がその物語を書き始めたのか。
ほうほう、
あれ光源氏ってさ、うん、源氏物語ってさ書けって言われて書き始めたわけじゃなくて、もともと源氏物語書いてて、
うん、
おもろいやんでスカウトされて、
うん、
あの道長にあの出資受けて書いてるから、
はいはいはい、
だからスタートは違うのよね。
スタートは自分でやってるんだ。
そう、自分でやってる、書けって言われて書いてるわけじゃない、
はいはい、
なんで書いてるのかっていうと、
うん、
まあ、その物語を書くことによって、
うん、
要はこの世にその人間のこう真実を書き出すみたいな。
ほうほうほう。
要は人間ってこういうもんなんだよっていうことを表現したいというか、
うん、
まあ、こう文字に起こすことによって人々に伝えたい。
はいはいはいはい、
そして、
うん、
その原点っていうのは、
うん、
いろんな人に出会ったりとかして、
うん、
こうする中で人を見るわけじゃん。
うん、
でこういう人がいましたと。
はい、
こういう人がいて、でこういうこの人間は絶対後世に伝えなきゃみたいな、
うん、ほうほうほうほう、
こういう状況の時この人がこういうことをした、
うん、
これ素晴らしいことだから、
うん、
絶対後世に伝えなきゃ、
はい、
っていうその衝動が根本にあって、
はい、
そっから書いてるわけで紫氏が言ってんの。
なるほどね。
そう、
その口で伝えるだけとかじゃなくてちゃんとこう書いて残そうみたいなところ、
書いて残して、
はい、
そう、人間って何なのか、
はい、
人間の真実ってものを後世に伝えたいっていうところが始まってるんだって。
あ、そうなんだ。
そう、
紫式部まずそう思ったんだ。
そう思ってるらしいのよ。だから別に、なんかまあ現代の人でもそういう人はいるかもしれないけどね、
うん、
でもなんかあの要は数字が取れたらとかさ、
はい、
でも私も YouTube やってるからすげえ言われるわけよ、
はい、
数字数字って言われるからさ、
はい、
再生回数取るために、
うん、
まあ、適当なもんとかね、
はい、
出した方が再生されることもあるわけだからさ、
はいはい、
まあ、必ずしもさ、
うん、
あの真摯にやったものが評価される世の中ではないんだけど、
なるほどね、
まあ、でもそうだね、そう、だから、うん、そのなんだろう、とりあえず売れるために売れそうなもの書こうっていう動機で書いてるクリエイターもいるかもしれない、
はい、
売れそうな動画作ろう、再生されそうな動画作ろうって言ってやってるクリエイターも、まあ、多いとは思うのよ、
はいはい、
うん、金のためにね、
ビジネスのためにやって
る人はね、ビジネスのためにね、
うん、
まあでもそういうのも、まあ、資本主義だから別に間違いではないのかもしれないけど、う
ん、はいはい、
でもその紫式部自体は別に資本主義じゃないから、
うん、
あの人たちは別にその、うん、面白い話を書いて有名になりたいとか、
はい、
それで金儲けたいとか、
うん、
まあ、そういう気持ちがゼロだったかどうかはまあ分からんけど、
うん、
でも紫式部が言うようにね、
はい、
その人間の本性を文字に起こして後世に伝えたいっていうところがあるんだっていうふうに言ってるわけだから、
はい、
あれを単純な現代のエンタメ小説とかと一緒にしちゃいけないなっていうふうに思って、う
ん、なるほどね。
これは式部も言って、紫式部も言ってんだけどね、そのもちろんその人に読んでもらわないと意味ないから、
うん、
興味ないってなったらその埋もれてっちゃって捨てられちゃうわけで
しょ、うん、そうだね、
だから読んでもらわないといけないので、
うん、
まあ、虚構とかね、脚色、
はい、うん、
話を持ったりすることはありますと、
はいはい、
ただでもそれはあくまで人に読んでもらうための手段であって、
はい、
目的ではないと、
はいはいはいはい、面白くしないと届かないからね、そもそも
届かないから、うん、そのためにやってるんですっていうふうに言ってるから、
マジで、
だからそう、めちゃめちゃね、やっぱ歴史の資料としてもちゃんと見なきゃいけないもんなんだって気づいてさ、
うん、そうなんだ、
所詮作り話でショーで終わっちゃいけないんだよね。
はあ、うん、そうなんだ。
だからその時の紫式部とかの思いをさ、
うん、
まあ、それだけ強い思いがあったからこそ今に残ってるもんだと思うし、
うん、
やっぱそこは組んであげないといけないしねっていう、ね、
いやすごいね、それもうあれじゃないですか、自分自身でも
う
本書いた経験も したからこそ、この
、ね、
組み取れる部分、紫式部の思い組み取れる量多かったんじゃないですか。
まあそうね、だからやっぱ本書いといてよかったっすね。
よかったやっぱり、
よかった、うんうん、もう二度と書きたくはないけど
でもそんだけ大変だったってことだもんね。
そうそう、でもやっぱ書く人の気持ちっていうか、書く人の、
うん、
そうなんだろうな、あの命がけで書いてると思うんだよね、
はい、
源氏物語だって、
うん、
あのさあ一回でも小説書こうと思った人だったら分かると思うけど、
うん、
話を完結させることがまずめっちゃ大変だから、
うん、なるほどね、終わらせることが、
そう、はい、まずなんかちょっとアイデア思いついて、うん、あ、こういう主人公がこういう冒険したら面白いだろうっつって、うん、小説書き始めても、
うん、
最終回までいけないんだから普通、
そう、
途中でやめちゃうんだからポイっつって、
最初のねアイデアとかなんか割とね
誰でも思いつきます
から、思いつくかもしれないけども、アイデアなんて
完成させる人間が本当にすごいんだから、
そうか、
そういった意味で、うん、源氏物語とかやっぱねすげえものですよ。それをね、あのよくね、
うん、
思ってね、我々読まなきゃいけないなと、そういうことを考えながらやってますんで、もう辛いですじゃあそろそろ参りましょうか、
はい、
ミスター武士道の武士ラジオ、 ルダーの雨押しはね、はい、鎌倉殿の13人全部見たと聞きましたけど、
おかげさまで、うん、あの最終回だけ、一緒に見たんですよ。
そうそうそうそう、う
ん、生リアルタイムで
そうね、まあ、私がね、はい、私一緒に仕事するかどうかみたいな感じだった時にね、
はい、
まあ、一回見てみるかってところで、
はい、でその後1話からは、うん、あの DVD とか
オンデマンド、
ね、オンデマンドとかを駆使しながら見てって、うん、ようやく47話を見まして、
はい、
うん、いやすごい物語ですね、あれは。
すごい物語でしょ。
すごい物語だった、うん、で特にどうする家康を見た直後に、
はいはいはいはい、
あの見終わったんで、うん、こうなんかこの物語の温度感の差とか、
あ、そう全然違うもんね。
そう明るさとかも全然違ったんだなと思って、
う
ん、
雰囲気も全然違うでしょ。
全然違うし、もう暴略暴略でさ、
そうなのよ。後半しんどいからね、鎌倉殿は。
しんどかった、
うん、
で特にあのその最近見たのが実朝以降なんです。
はいはいはいはい、
残り3話を残してたんですけど、うん、ちょっともうしばらく時間って忘れてたんで、うん、あの修善寺跡ぐらいからまた見始めたんですよ、ね、
頼家が死んだ
ところ、ね、頼家が死んだ後ぐらいから、うん、で実朝がかなりいいキャラじゃないですか、うん、いいやつじゃないですか、ね、うん、今までの頼家に比べて。
まあまあそうね、
だからこうあの、ね、頑張ってほしいというか、現代的に考えると感覚も近かったんですけど、うん、結局殺されちゃうし、
殺されちゃうしね、
はい、で義時が、うん、あのどんどん落ちていくじゃないですか、
まあ、闇に落ちてきましたね、
うん、で最終回で小池栄子さんにこう薬捨てれるとこだけ知ってたんで、
あ、そうだね、そうね、
でどう、まあまあ、亡くなってしまうことは分かってたんですけど、うん、あ、ここまでこう悪に手を染めるじゃないけど、
うん、
こう鎌倉のためにで結構やっちゃうんだっていうところで、うん、あ、ここまであの1話の義時が行くかって、
そうね、
思いましたね、
うん、
もうあそこまで行っちゃうんだ。
そう、そなんか雅子がね、あの薬を捨てたの分かるでしょ、うん、もうこれ以上手汚さないでっていうことだから。
分かりました、うん、あの最終回見た後にさ、うん、あれ雅子殺す必要あったのみたいなことを言ったと思うんですよ、うん、あれ優しさだったんだね、雅子の。
そうなのよ、
明日あげないとこれが続くから、
そう
まだもっとどんどんやらなきゃいけないこと増えるから、
うん、
あのあそこで終わらせてあげたんですね。
そういうことです。
いや、あれはね、涙なしには見れない最後でしたね、
うん、
全然最終回だけ見たら義時に感情移入できなかった。
まあそうだよね、それはそうだ
よ、ね、いや、あれは壮絶な物語でしたね。確かにこのなんていうの、皆さんの、温度感が高いのが分かりました、
うん、
あれは面白かった。
本当、うん、ね、鎌倉殿良かったな。
何ですかその振り返る感じ。
鎌倉殿がやってた時にタイムスリップしたよ、もう一回
あ、なんでそれはどういう意味で。
いや、一番楽しかった多分。
あ、そう、
ま
あ、
大変だったけど、
そ、まあ、ドラマも面白いし、その解説動画作るとかそういうことも。
そう、解説動画作るのもすごい楽しかったし、
はいはいはい、
鎌倉時代が好きになったからね、
あ、うん、
楽しかったし、
はいはいはいはい、
そうだね、うん、なんかその やりがいをすごく感じたね。再生もされるし、動画出せば、
はい、
でいろんなところからお声かかるしさ、
うん、
武士道さんの解説ね、見て面白いですみたいな、
うん、
どうする家康だな、ちょっとあれだったもんな。
そう、うん、コメントはあったかいコメントもありましたし、
あったかいコメント
も、ね、お仕事の依頼もありましたし、ま
あ、あったけどねなんかどうする家康よりも、
うん、
鎌倉殿の方が楽しかったね。
なるほど、そうだったんだ。
どうする家康はなんかすごい大変だった感じがするな、いろいろ。
あ、そう、
なんか、うん、ディフェンディングチャンピオンな気持ちだった、どうすれば。
なるほどね。
なんかもう、うん、鎌倉殿はチャレンジャーだったんだよ、ずっと。
はいはいはいはいはい、はい、
だからどんどん上に上がっていくだけだったけど、
うん、
なんかどうする家康に関してはなんかずっと防衛戦してるみたいな。
そうなんだ。
そんな感覚だったね。
それ多分視聴者の皆さん気づいてないと思うよ、そこら辺。
うん、
そういう感覚だったんだ。
例えば鎌倉時代はさ、俺も知らないしさ、うん、何もわからないところから始めてさ、
うん
ね、それでやってるからさ、うん、なんかまだなんか言い訳もつくというかさ、
はいはい、
でしかもみんなもあんま知らないから、
うん、
あれだけど、戦国時代はみんな詳しいし、
はい、
その中で俺戦国時代好きな戦国話って言ってやっててさ、
はい、
適当なもん出せないじゃん、
はい、
動画。
そっか、うん、こう見えないプレッシャーがずーっとかかってたわけか、1年間。
そうね、うん、そのね、どうする家康をね、うん、あの卒業したと思ったらね、うん、今度はね、今その紫式部でさ、
はい、
大変な思いしてさ、
はいはいはいはい、
乱世ですよ本当に
乱世だね。
誰か助けてください本当によ
くやってんだこの助けてくださいと言いながらも、
そうよ、
1年間、
はい、
だってこのミスター武士道が唯一休める年末年始も終わり、
終わったね、
はい、始まっていきましたけど、うん、もうあれ普通の雑談しちゃっていいですか、
はい、どう
ぞ。もうまさに今日ですよ、はい、あの今さっき、
はいはい、
あの2人でサウナ行ってきまして、
あ、サウナね、
はい、あの菅茂湯というね、
うん、
あのサウナに連れてもらったんですけど、めちゃくちゃ良かったっすね。
まあ、私がちょっと一番好きなサウナと言ってもいいかもしれないですね。
あ、そう、
菅茂湯は
もうトップクラス、
うん
うん、 もうどっちみも良かったからいいですけど、うん、皆さんに伝わるにどういうところ良かったんですか、菅萌は。
いや菅萌はね、うん、なんかその、まあ、気取ってないというかね、コンパクトにできてるんですよ、はいはい、洗練されてる、
はいはいはい、
もともと銭湯なんですよね、
はい、
銭湯の中にちょっとサウナ、うん、サウナーも喜ぶような、
はい、
あれをね、いろいろと取り込んでるっていうもので、
はいはい、
まあ、すごくいいんですよ、
うんうん、
あの畳がいいんだよね、畳が
すごいよね、皆さんびっくりしましたね、畳
な
の、畳は敷いてあるんですよ、あのお風呂の中、
そう、あの浴室内が畳なんだよ、
そう、それ衝撃ですよ、それ確かびっくりした。
で、あの畳がさ、うん、懐かしい感じするんだよね、あれ、あの武道場とかのさ、
はいはい、
元柔道部でもあったから、
あ、はいはいはい、道場とかの畳
なのね、そうそうそう、感じなのよ、
うんうんうん、
それを思い出しながらさ、
はいはいはい、
柔らかくてね、うん、なんか安心感あって、
はい、
いいんですよ。
いや、あれはいいね、その昔ながらの銭湯を本当に綺麗にして現代版にリニューアルした感じで、
そうそうそう、しかも綺麗だしね、
綺麗、しかも整い椅子って言
う
んですか、
そう、椅子ね、
インフィニティチェア
って、インフィニティチェアっていうのが
あって、見たんですけど、あれが整うっていうことなのかと思いましたよ、
本当空に浮かんでるみたいな感じだもんねご気持ち的に
だったよ、
うん、
なったなった、 それであの3回ね、こうお風呂入っ、うん、あ、サウナ入って水風呂入って、うん、そのインフィニティチェア行ってまたサウナ入って、うん、この3セットっていうの、うん、3セット繰り返すんですけど、3セット目のインフィニティチェア、あなた寝てましたもん
ね、寝ためっちゃ気持ちよくうとうとうってしたらね
完全に寝てましたもんね、
寝た、でなんか知らないおじさんの、あ、ごめんねみたいな、ちょっとごめんねみたいな声で目覚ますっていう
よく気持ちよく目覚められましたか、
目覚められるかあのおじさんなんのなんかね、はい、あのこれサウナーの常識というか、
はいはいはい、
サウナーのルールでさ、
うん、
その最後ね外気浴って言って、その露天のところでさ、はい、ゆっくりこう椅子に座って、
はい、
休憩して、で休憩終わって椅子立つときは、
はい、
その椅子にこうちょっとなんか水をかけていくんだよね、
はい、
水道
から、ね、マナーとしてね、
まあちょっと汗、自分と汗とかついちゃってるから、
はいはい、
まあ、それを流しましょうみたいな、
うん、
そう、それをやるのがまあ、はい、そのね、マナーなんだけど、
はい、
サウナーの、うん、そのおじさんは、うん、その水をかけるときに、
うん、
その椅子の後ろに人がいたから、
はい、
あ、ちょっとごめんね水かかっちゃうかもしれないけどごめんねっつってすげえ大きい声でさ、そんな大きい声で言わなくていいじゃんね、その人に、あ、ごめんなさいねみたいな、ちょっと水かかったらごめんなさいねぐらいでいいのにごめんねっつって言うからさ、俺もう何事かと思ってさ、せっかく気持ちよく寝たのにはぁって起こされて何起きたと思ってだってあのおじさん
いろんな人いるんですよ、全裸の男たちだけですから
いやいや、そういうことなのもうね、休まる、まあね、でも休まりましたけど、
そう、
でそれはサウナは本当趣味だから、
はいはいはい、
本当にサウナは、ね、趣味で好きだからさ、
うん、
だからもう本当に仕事趣味
ね、確かにね、うん、だからこの サウナ行くっていう時間が唯一、うん、あの気抜けるんじゃないのって思うんだけど、意外とサウナの時間こうぼーっとしてる時って頭動いちゃったりするの、
いや、あ、でもなんかアイデアが浮かぶよね、うん、パッと、あ、これやろうみたいな、
はいはいはい、
仕事のこと考えないようにしてんだけど、
うん、
でもなんかこれやったらいいかもみたいなパッと思い浮かんだりとかするから、
はいはい、
それは結構逆にいいのかな、
なるほどね、
うん、
やっぱ本当なんだ、なんかその一番いいアイデアってさ、一番考えてない時に出るとか、
そう、ね、
なんかいろんな本に書いたってするじゃない、一番気に入った時に、
そう、
やっぱそうなんだ、
やっぱサウナって熱いじゃん、めちゃめちゃ熱い、あの中で仕事のことなんか考えられないじゃんひたすら熱いって
言
って
熱い、
あと何分で出れんだこれみたいなあ、どれが出れんだしか考えられないから、
そうか、そうだね、
一回仕事のことが全部頭から抜けて、
はいはい、
で水風呂入って、うわ冷たい、寒いみたいな、一個分かんない、拷問受けてんの熱いっつってさ、地獄じゃん、熱いっつって釜茹でされたと思ったら、今度は冷水にバーってぶち込まれてさ冷たい、寒いっつって、
ほんと昔の地獄の本見てるみたいな、
地獄を セルフ地獄やってで、その休憩するときにそれが全て解放されて、うん、ああ気持ちいいってなってるときに、
うん、
もうふっと思い浮かんだりする
、はいはいはい、
まあ、すごいいいですね、
やっぱ大切な時間なんだね、
そう、だからそのそれは、ね、そう、仕事のことが全く考えない、スマホいじんなくていいし、
はいはいはい、
うん、だからそのそういう時間になるのがすごくいいんだね、
ああなるほどね、
そう考えると本当もう仕事とサウナだけでもう自分のそのさ人生のね、はい、時間が全てかかっちゃってるからさ、
ほぼ
あとまあご飯
もうご飯を入れなきゃいけないくらい、もうなかなかね予定がギュッと詰まってる
から、
うん、
もう無理です結婚は、
なんだよ仕事も地獄で、なんかサウナも地獄で、地獄にずっと地獄にいるじゃない
地獄にいる本当に
結婚できない
もう、
いやでもそうね、確かにもう出会いっていう意味では難しい、じゃあこう一旦こう仕事が例えばもう全部なくなりましたと、
うん、
一旦仕事しなくていいですよ、好きなことしていいですよって言われたら何したいんですか、来月から、
え、好きなことしていい
って言われたら、もう来月もう何でもしていいよ、
何でもしていいよって言われたら、
うんうん、
あ、でもなんか旅したいよね、フラフラ
旅なんだ、うん、旅行
旅行、
それもう どっか行きたい場所とかあんの？
いや特にないけど、うん、ただ何も縛られず、はい、ただ行きたいところに行ってみるみたいな。ただ歩いてって、うん、なんかあお店見つけて、うん、あここでご飯食べようみたいなことしたい。
なるほど、もう計画とか特に決めずに。
決めずに。
あそうなんだ。
ふらふら歩いて、はいはい、途中で銭湯見つけたらそこの銭湯に入るとかさ。
あなるほど、
そういうことをしてみたいっていう。
はいはいはいはい。今キチキチキチと決められてるがゆえに、
うん、そうね、なんか解放されたいなっていうのはあるんで。
それをして解放されたこれ YouTuber の歴史も解説もね、うん、好きで始めたはずなんですけど ね、まあ、ねやっぱ仕事にすると大変だよね。それはね、
うん、じゃ あ、 あのコーナー行きましょう。
はい、行きたいと思います。はい、光る米のコーナ
ー、新コーナーですよ。
新コーナー、超新コーナー、
はい、あの光る君へに合わせて、はい、光る米へということで、
はい、
私のね YouTube チャンネルの、はいはい、まあ、動画にたくさんまあコメントがつくんですよ、はい、毎回ね、うん、そのコメントの中で特に光ったもの、
光ったもの、
はい、これを阿部の氏に選んでいただきまして、はい、紹介していただくコーナーです。
いや紹介したいです。もう光る米ねいっぱいあるんです
よ。あるんだ、
う
ん、
だから厳選するの難しいんですけれども、はい、紹介していきたいと思います。
お願いします。
まず記念すべき1回目に選ばれたのは、はい、悲しいとてもさん。
悲しいとても、
はい、はい、コメントありがとうございます。1話視聴前の Y、うん、大河の1話って盛り上がらないよね、ふふふ。1話視聴後の Y、なんやなんなんやこれガタガタガタガタっていうこれやっぱ1話の衝撃を
この
1行で表してくれた、これは光ってたんじゃないかなということで。
確かに光る君の1話本当衝撃だったもんな。
あれはすごかったでしょ。
NHK の、オンデマンドじゃなくて NHK プラスかな、
プラスの方、
NHK プラスの中にあるドラマの中で過去最高視聴回数だったらしいですよ。
マジで、うん、過去視聴回最高？
最高。
マジか。
うん。
いやでもそんな注目度も高かったし衝撃度も高かったし口コミもすごかったんだろうね。
まあそういうことだろうね。うん、その NHK プラスはね振り返りで見れるから、うん、からみんななんかすごかったって聞いて、うん、何って一応見るかみたいな感じでうわーってみんな見たんです
よ。うわーすごいな。だってやっぱあれすごかったもんね最後ね。
そうね、う
ん、
衝撃でした。
道金が最後ぶっ刺すし。
そういや本当マジ今後楽しみですね。
楽しみです、うん、ということであの悲しいとてもさん光る米ありがとうございました、はい、続きまして、
はい、
虎之助さん。
虎之助さん、
本編も衝撃的でしたが、うん、サムネも衝撃的です。光ってますねと。
あサムネ光ってました。ありがとうございます。
サムネ挑戦しましたね。あれは私初めて時笑いましたよ。
あそう
なんすかツインテールのミスター武士道ってい
やね、まあ、キリン学の時はやってたんですよね、
はい、
うまいことね。なんかその、うん、あのちょっとドラマのワンシーンを私がこう真似したりとかね、はい、鉄砲構えるシーン真似したりとかして、
はい、
あそこにこう色つけたりとか、
はいはい、
まあ、加工して、
はい、
あのドラマっぽく見せるみたいなのやってたんですけど、うん、まあね、ある時からちょっとイラストを発注するようになったりとかして、
はいはい、
まあ、変わったんですけど、ちょっと久しぶりにまたやろうかなみたいな、
はいはいはい、
風に思いましてね、
うん、いやあれはインパクトはすごかったんじゃないですか、うん、で光ってますねっていうね、じゃあのこう光を入れてくれたのが、
はい、
結構ねポイント高くて、はいはい、意外となかなかなかったんですよ。そうこの光るに君へにかけたコメント、うん、
あなるほどね、
うん、光ってますね、
はい、サムネが光ると光るサムネだったと、
はい、光るサムネを評価いただきました
、はいはい、
ありがとうございます。続きまして、
うん、
ゴーゴーさん。
ゴーゴーさん、
はい、小学生の娘と一緒に光る君を見始めました、はい、
大丈夫、
学校でも道金が話題らしいので、武士道さんの解説の力を借りて平安を語らせてくださいと、
はい、ぜひぜひ
いうことで小学生も見ちゃった あれ
あれショック受けちゃうんじゃない
まあね、
うん、お母さんがいきなりね、うん、ぶっ刺されてさ、うん、しかも小学生なんで何も歴史知らないわけじゃん。
そうね、
そもそもね、まあ、俺はもうあのね国中涼子さんが亡くなるっていうのは知ってたから、
はい、
まあ、死に方が衝撃でうわ、うん、こうやって死んじゃうんだと思ったけど、
はい、
ね、ちっちゃい子から見たら自分と同じぐらいのさ、
はい、
あのちびまひろがさ、
うん、
ね、お母さんと一緒にさいろいろやったりとかしてさ、
うん、
尊敬してるお母さんが死んじゃうってさ、
はいはい、
1話でやられてちょっとえってなっただろうね。まあ逆によかったんか、3話4話やって、
うん、
もうなんか感情移入した状態でそれやられたら、
あーそっか、
立ち直れないもん、
ね、まだ振りすぎてないもんね、うん、1話だったらね。
そうよ、だってもう上総介死んだ時とかやばかったでしょ。鎌倉殿
やばかったよ、なんで殺すのよって。
そうそう、ね、
頼朝に。
そう 感情移入めっちゃしちゃって
る、めちゃめちゃしちゃってるよ、なんでだよってなったよ。
でもいきなり出たやつが死んでも大丈夫じゃん。
確かに
割と
確かに、うん、第1話の方が良かったのか小学生的には
逆にね、うん、まあそうね。でも結構今後もねどういう展開になるか分かんないんで、
う
ん、
そうね。でもあとしかもあと最近の小学生は、うん、うちの甥っ子とか親戚もそうですけど、うん、結構衝撃的なの慣れてんじゃない、
あ
ー YouTube 見たりとかさ、ドッキリ動画みたいなのもよく上がってるじゃないですか。
そう、ね、そう好きだもんな、
うん、まあさすがに人殺すシーンは出ないけど、うん、なんか意外と体勢ついてんじゃないかなと思います。
ホラー好きだったりとかするもんね。
そうそうそう、うん、ホラーゲームの実況とか見てたらさ、うん、耐えますよ。そうしかもお母様が、武将さんの解説の力を借りて平安を語ると。
おお、ぜひぜひぜひ、
はい、
まあ、私もまだ初心者ですけどね、うん、
はい、
うん、お互い学んでいって、
はい、
で子供たちに教えてあげることでね、子供たちが興味持ってくれたら一番いいですから、それが、
はい、
ね、今なんかその高校のね古文漢文いらねえみたいな論があったりするけど、
う
ん、
そうか、
そう、そんなことはないですから
ね。いらなくないね。
いらなくない。だってそれを読んだらこんな素晴らしい日本の文学がさ、
はい、
日本のさそのね、あの新しい文化の中で生まれたわけでしょ。そのひらがなとかカタカナができて。
そうだね、
そう、うん、日本人とは何かといったらもう文学なんですよ。女流文学なんですよ。光源氏なんですよ。
そうか、それでもう古文やめるなんても言えないよね。そんなの知ったら口が裂けても。
そうですよ。それまでは中国のさ、
うん、
なんか毛沢君とかの話も出てたけどさ、
はいはい、
そういうエンタメというかそういうものしかなかった中で、
うん、
自分たちで作り上げてたんだから、日本人の物語はこれだっつって。
そうだ、
そう、
そうか、日本の字を使ってね、ちゃんと漢字じゃなくてね。
そう、
うん、
そう、もうそんなこと言い出したらさ、
はい、
もうじゃあもう日本の公用語も英語にすればって話になるじゃん。
ほんとそうだね。
そう、もう令和とか言わずに全部西暦にして、
そうだ、
全部全員英語使うようにしてやった方がいいじゃんって、そのね、効率だけを求め
るんだったら、そうだね、合理的だけどね、そうそう、求めんだったらそうだわ。
そう、でもそれをしないのはさ、我々は日本人だからでしょ。
そう、
そのアイデンティティの根幹にあるのは古文なんだから、
はい、
古文は絶対勉強しなきゃダメです。
いやー、なんか熱いなー、はい、今日、うん、なんか
やっぱね、はい、やっぱこう英雄と狂人は神一重なのかもしれません
、うん、面白い、うん、光るコメありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、
はい、
トトロンさん、
はい、ありがとうございます。
正直今回は、うん、紫式部ってどうなんだろうなと思いながらの主張だったのですが、うん、母さんの死の衝撃で、うん、これからどうなっちゃうのよ、うん、と次回も気になって仕方ない展開にすっかり引き込まれてしまっています。うん、今年も楽しくなりそうです。武士道さんの解説も楽しみにしていますと。
お、ありがとうございます。
もうすっかり引き込まれましたと。
いや、引き込まれたでしょうね、うん、やっぱそういうコメント多かったですか。
いや、めちゃくちゃ多かった。
あの
ね、枕言葉に今年見るつもりなかったんだけどとか、期待してなかったんだけどとか、なんかマイナスの一文がついて、うん、ジャンプアップしたっていう方が多かったのかもしれないですね。
だからそれはかなり、だからその NHK とか制作側も、
うん、
多分懸念してたんだろうね。
あ、そうかな、う
ん、やっぱ戦国時代とか幕末とかはやっぱ一番人気なわけじゃん、
うん、
その人気じゃない時代、
はい、
で、あの、いや、どうしよっかなって思ってる人が多いわけじゃん、
うん、
それを絶対に話さねえぞと、
はい、ま
あ、第1話とりあえず見てみるかの人がいっぱいいるわけだから、
うん、
そいつらを手放さないために
い
ろ
い
ろ仕掛けるぞっていうのがあったんだと思うね。
そうか、第1話がめちゃくちゃ大事だと捉えてた可能性がある
んだ
ね、
うん、そうそう、だからちょっと無茶したんだと思う。あそこはね、だからそのね、研究者の方もいろいろ言ってるけどさ、
うん、
やっぱその貴族が人を殺すとか、しかも歴史にない話、うん、
はい、
かなり思い切ってるからね、
はい、
うん、かなりそのね、もう必殺技みたいな、いきなり使ったみたいなことですから、
はいはいはい、
だからやっぱりそれはもう、だからもうね、もう NHK の思惑通りというかね、うん、大石静香さんの思惑通りだったのかもね。
なるほどな、うん、そこがこの NHK プラスのね、史上最高とかにね、はい、つながったってことも、
そうそうそう、
見事狙い通りホームランが打たれたっていうことですね、うんう
ん、いや本当に今後楽しみですね。
いや、めちゃくちゃ楽しみな、うん、コメント欄の熱量も高かったんで、
はい、
あの第2回の光コメも、
はい、
あの期待できるんじゃないかなと思います。
わかりました
。第1回の光コメのコーナーでした。
ありがとうございました。
ミスター武士道の
ブチラジオ。じゃあそれではエンディングですね。はい、
いや面白いですね。こうオープニングあってコーナーあってもうエンディングなんだ。
そうですよ、コーナーが1個しかないからしょうがないだろう。まあ一応ね、普通のお便りも、
はい、
あの応募しても募集してますので、
はい、
ぜひあの皆さんね、ホームの方から送ってください、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、いや、いいですね、この光コメのコーナー、うん、面白かったな。
はい
はい、
今後もやっていきましょう。
やっていきましょう。
であとはね、なんかその、はい、まあ、こういうコーナーやったら面白いんじゃないですか、
はい、
あればぜひ歴史になんか絡めたね、
はいはい、
なんかお題で、はい、なんか送ってもらうとかね、
はい、
まあ、でもその前にはまずこう視聴者っていうかね、聞いてくれるリスナーを増やさないと、
ね、そうですね、
リスナー少ないとなかなか、でリスナーの中にね、
はい、
生まれてくれたらいいんですけどね、はがき職人みたいな。
そうっすね、うん、そうっすね、各番組には、うん、あのはがき職人っていう人間がいますからね、
そうそう、
売れてる番組には、
そう、うん、まあ、なんかさらばさんの最近 TBS のラジオ聞いてるんだけどさ、
うんうん、
もう毎 回同じ人みたいな、もう一つのコーナーで3回ぐらい渡辺パチオが出てくる
しかも渡辺パチオさん
って人なんだ、渡辺パチオさん、また渡辺パチオみたいなのがあるから、
うん、
そういうなんかこう太客っていうのかな、分かんないけど何本も送ってくれる、うん、
はいはい、
あのリスナーに多分助けられてとると思うんだよね、
はいはいはい、
さらばさんも。だから、うん、うちもその別にあの遠慮せずにね、
はいはい、
面白いと面白いネタが思いついたら何本でも送ってもらっていいです
か、はいはいはい
はい、ではそのまずはコーナー作らなきゃいけないん
だけどそうだね、
うん、
まずこの人は多いなとかそういうのはしません
か、ね、いやそうそうそう、うん、てか別にいいんだよ、その何回も、ね、うん、渡辺パチオが何回読まれたっていいんだから、
はい、
ぜひお待ちしてます、
はい
はい、でコーナー考えよう、
そうですね、コーナー作って、
うん、
もっとあの応募してもらわないとね、
そうどういうコーナーがいいですかね、
うん、
だからまあね、あの去年はどうする家康やったからね、
はい、
あの私のどうするみたいなやろうかなとか言ってたけど、
はい、
なんかそんな感じで歴史だからね、
うん、
歴史にちょっと絡んだような話、
はいはいはい、紫式部光る君へ、
うんうん、光る米はいいでしょ、
光る米めっちゃいい、うん、
あとなんか君へだからね、なんかこう恋愛の話もらってもいいかもね、
あ、うん、あ、初恋の話とか、
初恋の話、
あいいっすね、うん、初恋の話欲しいな、
初恋の話毎回俺がうげーってなるかもしれないけど
毎回恋愛の話出るためにうーってなってんじゃん、一緒に見よう生配信でも、
うん、
それがもうリアルなのがボンボンくんの大丈夫
ちょっとなんかそうタイトル考えましょう、
はい、
うん、
初恋の話を聞くなんか面白いタイトル、
はい、
絶対ありますからね、皆さんの初恋はね、
うん、ね、お願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、というわけでね、うん、何か最後ありますか、告知みたいなことは、
告知はまあこう27日、
うん、
ゲーム実況、
はいはい、
各週レギュラーになって、
あ、そうですね、
はい、レギュラー2回目があります、
うん、
朝10時から、
うん、
夜18時までという、
はい、
狂気の長い8時間やってますんで、
各週土曜日に信長の野望を実況するっていうね、
は
い、ゲーム実況やってますんで、ぜひ皆さん YouTube の方もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、来てください、
はい、じゃ あこの辺りでね、
はい、
お別れしたいと思います、お相手はミスター武士道と
阿部のしんでした、
さらばじゃ。